耳で立ち読み新刊ラジオ。皆さんこんにちは。新刊ラジオ第1287回11月30日号をブックナビゲーターの矢島雅宏です。今日はリーダーに関する本をご紹介しようと思うんですけども、まあ、リーダーシップ、いろんな本が出てますけどね、皆さんリーダーシップ発揮できてますでしょうか。すごい質問ですねこれ。いやでもですね、僕歴史好きって言いましたけど、ちょっと考えたんですよ。いわゆるリーダーって自分で動くよりも人を動かす能力の方が大事じゃないですか。そう、戦隊もののリーダーとかね、率先して自分でなんかトリガー引いたりとかね、自分でなんか剣でこうバッサバッサ悪人やっつけてますけど、実際企業の中におけるリーダーって部下をいかに動かすか、いかに育てるか、いかに部下にきれいに、そして気持ちよく仕事をさせるかみたいな、そういう能力、マネジメント能力が重要だと思うんですね。でもこういうのって意外とその歴史から学ぼうにも残ってなかったりする。まあ、これ僕の主観なんですけども、意外とその創業者物語とか、松下幸之助がこうやって松下電器を作り上げたとか、あとはもう本当にあの英雄はこういう風にして一つの国を作り上げたみたいな、ゼロから作ったいわゆるトッププレイヤーの記録ってのは残ってるんですけど、なんかトップマネージャーの記録ってあんまり残ってない気がするんです。例えばですよ、戦国時代、日本の戦国時代、織田信長、織田軍で林秀勝っていう武将をどれだけの人が知ってるでしょうかと。わからない人はまあ近所の歴史的に聞いてほしいんですけど、まあ簡単に言うと織田軍で一番その予算とか、あとその物資のやり取り、いわゆるそのお会計とかが上手かった人なんですね。でもあんまりこの人のね、英雄譚というか残ってないんです。で、まあ今回ね、リーダーの本を紹介するにあたって、まあ皆さんリーダーシップとは何か、直属の上司とか昔の上司をね見て、なんとなく盗んでるんでしょうけども、やっぱりこのリーダーマネジメントについてっていうのはね、書物で学ぶ必要があると思います。じゃあ参りましょう。新刊 JP ポッドキャスティングよりお送りしております、耳で立ち読み新刊ラジオ、スタートです。今回紹介する本は日本能率協会マネジメントセンターより出ております小倉博史著、リーダーのための7つのステップ49のコツという本です。まずは著者の小倉博史さんですが、青山学院大学経済学部卒業後リクルートに入社、そして企画室編集部を経て組織人事コンサルティング室課長になり、2003年には株式会社フェイスホールディングス代表取締役に就任、リーダーシップ開発と理念浸透に特化したコンサルティングや教育研修を提供してきた方です。以前にも紹介したことありますね、33歳からのリーダーのルールとか、他にもですね、ビジョナリーカンパニーへの教科書などたくさん本書かれています。で、また新聞とか雑誌への寄稿、講演もね、多数行っている。まあ、非常に人気のある方です。で、小倉さんなんですけどもね、経歴を見ると普通に青山学院出てリクルートの本社になって、そして若くして課長に就任して、コンサルティング会社の取締役と非常に華々しいんですけども、挫折もありました。プレイヤーとしては非常に優秀だった小倉さんですが、その若くしてリクルートの組織人事コンサルティング部署の課長に抜擢された時ですね、全然ダメだったと自分で言ってるんですね。部下が言うことを聞かないし、また自分の方針に異を唱えて陰口叩くやつまで出てきて、もうダメだ、みんな動かないとなってですね、直属の上司にすいません、課長から下ろしてくださいと。で、まあ上司の計らいでまたプレイヤーに戻って生き生きと働き始めたんだけども、なんで俺リーダーできなかったんだろうなと、まあ冷静に考えた。それが今から15年ほど前の、まあ、小倉さんの苦い経験です。で、まあ、紆余曲折を経てですね、リーダーとはどうあるべきかということに気づきまして、結果、リーダーシップに特化したコンサルティング会社の代表取締役に就任し、そのリーダーシップにまつわる研修とかを行っているわけです。まあ、やっぱり失敗した人ってのは、なぜ失敗したのかっていうのを研究するのでね、非常に理路整然と話すことができるんじゃないでしょうか。で、今までもね、そういう本出してきた小倉さんなんですが、もう裏話をしてしまうと、この本を作るとき、やっぱり出版社の意向とか、ページ数の都合とか、あとその執筆のなんかこう、ここ削らなきゃ入らないとか、そういうね、構成のこともあってね、なかなか言いたいことが全部伝えきれなかったり、あとノウハウが分散してしまったりと、ちょっとね、納得いかないって言ってはあれなんですけども、まあ、美味しいとこ少し削っちゃったなっていう本が、あるらしいんですね。で、もぐらさんもそういうジレンマを感じていて、まあ、いつか全てを再統合した、もう本当網羅的なノウハウ書をまとめたいと思っていた。で、それが今回の本らしいんです。もうノウハウが網羅されてて、まあ、あと小倉さんが新しく見つけ出した未発表のノウハウも書き込んで、で、まあ、現段階でベストの入門書だと、小倉さんが自負する一冊。それが今回紹介しています、リーダーのための7つのステップ49のコツです。 で、タイトルからわかる通りですね、本当に7つのステップと49のコツが書いてある、そういう本なんです。まあ、リーダーとしての心構えとかテクニック、そういったね、ノウハウすべてを網羅しています。で、非常に具体的なノウハウ書なので、まあ、非常に実践的な本かなと思いますね。まあ、どんなステップで進んでいくのか、まあ、7つのステップ、ちょっとね、ざっと紹介しようと思います。まずは、ステップ1。チームの信頼関係を築く。まあね、リーダー赴任してね、部下から信頼されてなかったら何にも言うこと聞いてくれませんからね。というわけで、ステップ1では、チームの信頼関係を築くノウハウを解説します。ステップ2。チームのビジョンを共有する。ビジョン、まあチームのその目指す姿、これを共有することは非常に大事なんですが、一度や二度伝えただけではメンバーには伝わらない。でも共有してないと強いチームとはならないというわけで、メンバーの心にビジョンを深く刻み込むためのノウハウ、これをステップ2で解説しています。ステップ3。メンバーのやる気を引き出す。はい、メンバーのやる気引き出す方法、お金だけじゃないんです。お金だけだと最高の状態にはならない。小倉さんが言うには、大切なのは心が動かされることなんだそうです。というわけで、ここではみんなが頑張る、メンバーの心が動かされる、やる気を引き出す方法というのを解説しています。ステップ4。メンバーを育てる。リーダーの使命というか、まあリーダーのやるべきことというのは、まあ、短期的には業績目標の達成ですが、長期的には目標を達成し続ける人材を育てること。まあ言ってしまえば、人を育てられないリーダーというのはリーダーとしては不十分であるということです。なのでステップ4では、メンバーを育成するコツを解説しています。ステップ5。仕事を仕組み化する。ステップ4でメンバーを育成すると言いましたけども、やっぱり未熟なメンバーというのはチームの中にいます。で、その未熟なメンバーにいきなり、あ、お前好きにやっていいよっていうのも無理な話です。なのでリーダーはそういった未熟なメンバー用にですね、戦うための武器、支援ツールを準備する必要があるんです。例えが誰がやっても、まあ、70点くらいは取れる仕組み作り、こういったツール作りをステップ5で紹介しています。ステップ6。自ら学ぶ組織に変える。強いチームというのは常に学び続ける遺伝子を持っています。なので当たり前のように学習して成長し続ける組織風土を作る、これもリーダーの仕事。その方法をステップ6で解説しています。ステップ7。人としての魅力を磨く。リーダーシップというのはテクニックだけではやっぱり発揮できないんですね。リーダーの生き様、人としての魅力というのが重要です。人を動かすリーダーとなるには魅力を磨く必要があるというわけで、その方法をアドバイスしています。以上7つのステップでしたけども、この7つのステップの中にですね、それぞれコツが7つずつ入ってまして、まあ、7×7 で49、49個のテクニックが収録されている一冊となっています。じゃあ、先ほどもちょろっと言いましたけど、ノウハウをね、一つご紹介しましょう。今回はですね、スタッフで選びまして、ステップ4からメンバーを育てるノウハウ、これを紹介しようかなと思いました。取り上げたのはこちらのコツです。モチベーションを高めるフィードバックの方法。これはね、非常に論理的だった上に、今すぐできるので皆さんぜひ持ち帰ってください。何でもフィードバックには5つの段階があるんだそうです。段階といっても程度の強さですね。主張の強さ、第1段階は事実のフィードバック、第2段階が主観、第3段階が評価、第4段階が提案、第5段階は命令となるんですけども、まあ、このままだと何のことだかわからないと思いますので、簡単な例にですね、シャツが出ている部下がいたとします。その部下に、まあ、フィードバックっていうか、ただ普通に言うだけなんですけども、フィードバックする時の上司の5段階、1個ずつ見ていきましょう。1。事実のフィードバック。あ、シャツ出てるよだけでいいんです。シャツが出ていると事実を伝える。2。主観のフィードバック。シャツが出てて変じゃない、変じゃないかなーっていう主観を加えてみる。3つ目、評価。シャツが出てるよ、だらしないな、だらしないと評価したわけですね。4つ目、提案。シャツが出てるよ、しまったら、しまってみたらと提案しました。第5段階、命令。シャツが出てるよ、早くしまえ、早くしまえと命令したわけです。気づいたかもしれませんけど、段階がね、上の方に行くに従って、その上司の主張の度合いが強くなっていきます。つまりメンバーの主体性が失われやすくなっていくということです。小倉さんによるとですね、第一段階の事実や第二段階の主観あたりだとメンバーの主体性は失われづらいと。 というわけでですね、これはそのメンバーまた部下のですね性格に合わせてコントロールしましょうというお話です。さらにちょっと新刊ラジオで応用編を考えてみました。皆さんもね、あの仕事で打ち合わせやると思うんですけど、打ち合わせを任されたとして、また部下同士が打ち合わせをしてたとして、上司がこんな言い方をしたらどうでしょう。第一段階、事実。
その打ち合わせそういう風に進めてるんだね。
第二段階、主観。
その打ち合わせその進め方だとまずいかもしれないよ。
第3段階、評価。
その打ち合わせそれじゃあうまくいかないな。
第4段階、提案。
その打ち合わせこういう風に進めたら。
第5段階、命令。
その打ち合わせまずいよ、こう進めるんだよ。
どうでしょうか。なんかあの育成してるつもりがモチベーションを削ぐ結果になってしまうというこの上司の主張の強さなんですけれども、皆さんは一体どういう上司に、まあどういうリーダーになっているのか、ちょっとね、このフィードバックの5段階というのをですね覚えておいてください。以上、全体にざっくり紹介した後に一つだけね、まあモチベーションを高めるフィードバックの方法というのをご紹介しましたけれども、皆さんのねリーダーシップの育成にぜひこちらの本使ってみてください。最後にですね、この7つのステップが終わった後に本にですね、まあ、付録みたいな形でですね、最強チームを作るワーク&シート編というのがありまして、これはですね、まあ、セッション用のワークシート、例えばそのグループで行うセッションとか、あとメンバーとリーダーが1対1で行う面談なんかのシート、あとはですね、リーダーが1人で行う、ワークシートやチェックリストというのが、付録としてついてます。これがですね、170ページから219ページまでで、締めるというなかなかのボリュームになってまして、またですね、あ、これ役立ちそうだっていうのが満載です。例えばレッテル剥がしのワーク、例えば皆さんがリーダーでメンバー一人一人になんかこのレッテルを貼ってると、あの人貧乏でとか、あの人すごいやる気があってとか、あの人はなんかうっかりミスをするやつでとか、そういうレッテルを剥がすためにセルフワークで、まあ、一人でこういう問答してはどうですかというワークシート、あとはね、部下のストレスサインのチェックシートと、こういう兆候があったらストレス溜まってるんじゃないかってチェックしてみましょうとかね、他にもですね、褒める仕組みのワーク、怒らないリーダーになるためのフローチャートなどなど、皆さんがもしリーダーだったら今すぐ使えるんじゃないだろうかというものがね、たくさん書かれていますので、まあ、ぜひこれも使ってみてください。全体を通して本当にこちらの本は実用的な本になってますね。今すぐ、テクニックを実践したいリーダーの皆さん、およびこれからリーダーになる皆さん、実践的な一冊ですのでね、ぜひこちらの本のテクニック使ってみてください。では書籍情報です。リーダーのための7つのステップ49のコツ、小倉博著、日本能率協会マネジメントセンターより税込み1680円で発売中です。はい、というわけで今回も新刊ラジオお別れの時間となってしまいました。今回紹介しました本いかがでしたでしょうか。関連書籍はですねちょっと時間がないので、新刊 JP のサイトの方に貼っておきますので、こちらぜひ新刊 JP のサイト見てください。で、最後にちょろっと言ったワーク&シート編、これね別にリーダーじゃなくても使えるやついくつかあります。ストレスサインとかチェックして同僚のストレス見るのもよし、本当ね書店でパラッと見るだけでなんとなくわかると思うので、その感触を見てですね気になったらレジへ持ってってください。そんな感じで今回の新刊ラジオはここまでです。また次回お会いしましょう。お相手はブックナビゲーター矢島雅宏でした。